希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、はい、今日は運も実力のうちということでお話ししたいと思うんですけれども、私決して運のいい人生ではなかったというよりは、はい、運がどちらかというと悪い方が多かったのかなって思うんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、どういうことかというと、例えば、はい、小学校の時にソロ版を習っていたんですけれども、
ソロ版、
はい、しかも私は算数が好きだったので、小学校に上がってまだ九九もできない頃から行きたい行きたいと言って親にせがんで、それでもやっぱり九九がね、分かってからでないとソロ版はなかなか難しいので、九九を習ってからソロ版に通い出したんですね。
はい、
はい、そして好きこそものの上手なれではないんですが、ソロ版をやっていくうちにどんどん上達しまして、いつもテストとかをするたびに高得点を得るようになったんですよ。
はい、
はい、そうするとそういう習い事って級がありますよね。3級とか2級1級とか。
あ、そうですね。
それで進級テストというのをやるたびに、ちょっとね、腑に落ちないことが多々あったんですね。
腑に落ちない、
はい、というのは、はい、例えば試験を受けて3科目あったとしますね、読み取り算と掛け算割り算というふうにあるんですが、それをやるたびに合計じゃないですね、各科目60点以上取ると合格という最低ラインがありまして、で、私はいつも高得点なので、2科目が90点以上という、ね、高得点を取るんですよ。
すごい。
で、これはすごいと思いますね。しかし、あと残す1科目がいつも58点とか59点とかなんですよ。
あ、惜しい。
で、全てが平均点を超えないと合格にはならないので、よく塾の先生には、君は最高得点で不合格ですって言われるんですよ。
ああ、そっか、そういうことになっちゃう。
はい、で、またある友達、私の友達のね、恵子ちゃんっていう子がいるんですけど、今これ聞いててびっくりしてるかもしれないんですけれども、恵子ちゃん、いつもそこそこの点しか取れないって言っては失礼なんですが、いつも62、3点なんですよ、すべての科目が。でも合格は合格ですよね。で、いつも、彼女はね、最低点で合格とか言われてて、すっごく羨ましくて、私って運ついてないっていつも思うんですよ。でもこれが運なのかどうかは微妙なところなんですけれども、なんか好きだから努力はしているはずなんですよ、はい、まあ、もしかしたら足りないのかもしれないんですが、で、いつも成績はいいので、と思って、しかもいつも同じ教科が低い点だったらその科目を10点で頑張ればいいんですが、やるたびに違う科目が低い点なんですよ。なので対策も取れずに、なんかいつも落ちてる感覚、印象があって、やっぱりこれは私は運が悪い、運も実力のうちっていうけど、ってことは私は実力がないのっていう悲しいエピソードが実はいろいろあって、ちょっと今日はこのテーマを選んだんですけれども。
なるほどね。
バルナバ先生はなんか運あるなとかないなとか思ったことありますか？
そうですね、まあクリスチャンになる前はすごく私もそういうことを、よく考えていて、それでいいことが続くともうすごいついてるとかね、
ラッキーとかね
、はい、そうそう、私ね、卓球部だったんですよ。
あ、私も卓球部でした。
そうですか。
偶然。
はい、だからね、スマッシュが決まると、もう必ずラッキーって
言いますね。
言いますでしょ、あれ大きい声で言うと、相手に対するなんかちょっとこうプレッシャーになるんですよ。
それもありますもんね。
それで自分に対するこう元気にもなるしね。だからなんかね、嬉しいことあるといつもね、ラッキーって言ってましたね。
はい、
で、なんかついてないことが続くと、もうやっぱり運がないなぁとかね、
やっぱ思いますよね、普通、普段
はね。そうですね、まあ、そういうことをずっとこうよく考える時期がありましたね。
で、一応キリスト教と携わるようになってからは、
あまりこう、そういうふうに考えなくなったっていうか。
そうですか。
まあ、そのあたりのことを、ちょっとまたここで音楽を聴いて、そのあたりの話したいと思います。
はい、はい、お願いします。
まあ運って何かなって思うんですけどね、
はい、
やっぱりこうどこか、まあ、ラッキーって言葉なんかもそうだけれども、偶然っていうか、自分の力を超えた何か、何かの大きなこう力みたいなもの、
うん、あ、そういうのが働いて
るような働いてるようなそういうイメージかなってね、その頃の私はなんとなく思ってて、自分ではうまくスマッシュが決まらなかったと思っても、うん、ぴったりこう決まってね、うん、相手にこう1点取ったりすると、はい、あ、やっぱりラッキーだったなっていうね、うん、
思いますよね、あ、私あの先ほど運ってなんだろうっていうことで、私も広辞苑をちょっと調べてみたんですよ、
はい
はい、そうするとそこには、巡ってくる吉凶、いいことと悪いことの現象とか幸福を世の中の動きなどを支配する人知の及ばない成り行きっていうふうに載ってるんですよ。だから今おっしゃった通りに、なんていうんですかね、人間のこう、届かないところというか、どうにもできないところ、
人知のそのね、うん、やっぱりこう届かないところね、
にあるのが運なのかななんていうふうには思うんですけれども、聖書とかキリスト教では、運っていうことについてどのように考えたり捉えたりしてるのかなっていうのを疑問なんですけど、
なるほど
ね、でも先ほど言ったように、運っていうふうには考えないんでしたっけ？
そうですね、その運っていう言葉の中にはやっぱりこう偶然とか、それから自分を超えた何か知らない力っていうのをそこに想定していると思うんですけども、神様ご自身が私たちを守ってくださる、それから助けて導いてくださる、まあ、そういうふうに神様の力や働きを信じるようになると、その神様の助けが自分のいろんないいことも、まあ、悪いことも全部をこう導いてらっしゃるというふうに考えるので、
そっか、偶然とか、ラッキーではなく、それは神様が導いてくださった結果であって、または過程であって、
そうですね、
ああ、そっか、そっか、そっか、そうすると、キリスト教では、例えば、なんだろうな、言葉にするとどういう感じですかね。
そうですね、やっぱりこう、いいことだったら、自分の頑張りとか実力で、やったぞっていうようなことよりも、やっぱり神様が、守ってくださったのかなっていう、なんかこう感謝になるし、だからラッキーって言ってたんだけども、なんかこう教会行くようになってからは、感謝みたいな感じで、ラッキーってちょっと言いづらくなっちゃったっていうか、
そう、あ、でも感謝っていうのは発想すごくいいなと思いますね。
ありがとうございます。嬉しいですね。
例えばじゃあそれ今はいいことでしたよね。じゃあその裏の悪いことだったり悲しいこととかが起きた場合には、これはどうなんでしょうね。
そうですね。その神様のことを信じる前の私は、すぐ自分のせいかなとか、なんか自分が悪いことしたからかなとか、自分の先祖のこととかね、なんかそういうふうにこう、因果応報っていうのかな、なんかこう原因が自分にあって、あるいは自分の先祖にあって悪いことが起きてるっていうふうに考えたんだけども、でも、聖書で神様を信じるようになってからは、神様がこのことも何か意味があってね、自分に与えてらっしゃると。だから決してその今はこれは悲しくて辛いけども、やっぱり決して意味のないことじゃなくて、マイナスじゃなくって、何かこの目的がある、この先にはこのことで何かきっといいことに神様が結びつけてくださる、
でも例えばそれを極端に考えてしまうと、何て言うんでしょう、何もかも神様がそう計画してくださって導いてくださるためのその過程であるならば、じゃあもう努力もしなくていいかなって極端にね、考えてしまう人もいると思うんですけれども、
そうね、ちょっとこう、開き直っちゃったような、ね、感じですけどね。それはやっぱりその人がその心がこう神様をどれだけ人格的に感じてるかなっていうところかなと思うんですね。本当にこう生きて働いて自分と一緒にいてくださるっていうことが、なんかこう自分の中で実感としてわかると、そうするとこうもうどうせ決まっちゃってるんだからっていうふうな、そういうなんかこう捨て鉢な感じではなくって、逆でね、神様が必ずいい風にしてくださるんだから、もうちょっとここまた頑張ってみようとか、今辛いとこだけども、ここ忍耐してやってみようとか、そういう風にこう前向きにね、神様のその計画を信じて前向きに生きる、そういうこう自分が与えられている能力とか実力をもっとこう発揮していこうっていうのかな。
そっか、じゃあ計画されてるからすべてお任せっていうのではなくて、 あの神様は導いてくださっている、その例えば試練だったら試練に対してこれを自分がどのような努力とかをして乗り越えていけるかっていうふうに挑戦していくことも必要っていうことなんですよね。
そうですね。
なかなか頑張れるかなってちょっと自分に問いかけたくなる感じではありますけどね。
そうですね、だからまあ無理してこう頑張るっていうよりは、はい、もう今自分の与えられている状況境遇の中で自分なりの力を神様の助けを信じて前向きにそれをこう一歩ずつ一歩ずつね前にこう発揮していくっていうか進んでいくっていうか、うん、その時に神様が必ず道を開いてくださるんだっていうふうにね、うん、信頼する、
はい、
信じるっていうことが大事じゃないかなって思うんですよね。
うん、そうですか。そっか、じゃあ私も今まではちょっと運がついてないなとかアンラッキーなことが多かったと言って悔やむんではなくて、それもまあ一つの試練であったり、あのこれから必要な何かであるということで、
そうですね、
うん、自分なりに努力すればいいということですよね。
そうですね、
頑張りすぎずに。
そうそうそう。
いや、なんかそのぐらいの軽い気持ちで考えれるんだったら、ちょっと前向きにできそうな感じがしてきました。
ありがとうございます。
はい、
はい、それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年もクリスマスの集いを開催します。日時は12月9日土曜日午後6時から8時までです。場所はお茶の水クリスチャンセンタービル8階ホールで行います。入場は無料です。今回はコンテンポラリークリスマスワーシップに皆様をご招待します。リスナーの皆様のお越しをお待ちしています。さて今週のプレゼントですが、今週は高端マグネットを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきに高端マグネット希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691東京神田郵便局書箱190番バイブルウェーブの係です。繰り返します。郵便番号 101-8691 東京神田郵便局書箱190番バイブルウェーブの係です。お手紙をくださるときにはあなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは10月27日金曜日です。
それから番組に取り上げてほしいテーマなんかもお寄せくださると嬉しいですね。
はい、
バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
はい、ホームページアドレスは www.jesus-web.org www.jesus-web.org です。
この番組へのご意見ご感想もぜひお書きください。ファンレター励ましのお手紙じゃんじゃんお寄せください。お待ちしています。
お待ちしています。
ファックスでのお便りも歓迎です。
はい、ファックス番号は 03-3292-7605 03-3292-7605 です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。